林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週も春日さんに来ていただいています。林さん、春日さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
俊介さんはお休みです。今週は旬な話題ということで、11月15日にまた本を出されるそうですね。その本、この間夏に歩いてらっしゃったじゃないですか。
そうそう、
江戸から長崎まで。
そう、豆体験ね。
豆ちょっと豆のねことがあったんですよね、豆知識みたいな。そう、それについてちょっと伺おうかなと、新しい本について、
はいはい、
宣伝とね、
うんうん、
いろいろ見どころと。
ちょうどね、去年の、9月から、10月いっぱいまで40日かけてね、江戸から長崎まで、それこそ先人たちが、当たり前のようにね、歩いていった道だよね。
はい、
で、彼らは、本当にその長崎に入ってくる情報をね、東京までやっぱその自分の足を持ってね、それを伝えに行った。で、それをなぜ伝えに行ったかっていうね、これは歴史を勉強している人間であれば当たり前だけども、やっぱり外敵、外敵ってその頃で言うと、その、西洋のね列強から日本を守るために、その彼らはそういう情報を持って、本当にみんな一丸となって日本を守っていこうということを、畑するためにね、そういった情報を持って歩いた、道々をね、歩いてきた、一つの、体験であり、その中で僕が感じたね、五感を通して感じた、メッセージを伝えていて、でその後に多分終わりの方では、その龍馬だとか松陰先生とかが、歩いたね、道のりだとか、そういったのも多少入れている、
これと全く同じルートを通ったわけではない。
だから全然違う、全然違うし、最後に書いてあると大和たけるなんてのはね、
はい、
なぜそれあえて乗っけてるかというと、分かったもんじゃないでしょ、別に大和たけるの時代なんてのはね、でもそれね、ちょっと紐解いてね、考えてみると、山形有朋ね、陸軍を作った人だよね、山形有朋と非常に近しいとこ通ってんだよね。だから何か新しく作り出す時にっていうのは、そういうルートを通って行ってたっていうのが、山形有朋にも見れるんだよ。そういうのをね、あえて意識して、そういったメッセージとして残してるんだけどね。結構今回もね、300ページを超えるね、
そうです、
ページ数になっていて、そうは言っても内容は割と簡単に書いてあるんで、さっと読めるとは思うんだけども、
見てみたらこう題があって、簡単にまとめられてて、すごい小学生とかでも読みやすそうな、字体もですし、
おそらく尋常小学校の時のね、小学生だったら読めると思う。
ああ
今の小学生だったらどうか分かんないけどね
今の小学生には難しいかもしれない。でもこれはなんか文字がわーって書いてある本とは、
違
いますよね。今までの感じ、普通の本とは違って読みやすくなってるなっていうのが最初の印象でした。あとこれ DVD についてますよね。
そうなんだよ
ね。
でそれは僕が歩いた道の中でのね、自分が写真撮ったやつと、あとはそこにちょっとメッセージとしての曲をね、これはうちの娘がね、作ってくれた曲、で一応ね、作ったんだけども、
その音楽作ったのは江戸から長崎まで歩いてそれを見て作った。
そうそう、僕がもちろん写真撮ってるんでね、その写真を見たりとか、もちろん自分の話はしてるから、そういう話をした後に作ってくれたんだよね。
感じたことを、
そう、感じたことはね、なかなか一般で使用されてるね、曲を使っちゃうとこれは著作権の問題があるんでね、それは自分の娘が作ったやつだとね、言われることはないんでね。
そうです、
で今回はちょっとねコンセプトが違うかな。今まではまあ、営業的なね本が多かったと思うんだけど、これは全く営業が絡んでないんでね、
うん、
でも僕の中では同じなんだよね。結局は生き方、あり方、ね、その考え方そのものが、
はい、
結局まあ営業という職種に落とし込んだ時にはこうなりますよっていう具体的なものを書いてるのが今までのことであって、やってることはこういうことと一緒なんだよ、
うん、
何かを切り開いたりとかね、新しいことやったりとか。でも新しいことっていうのはじゃあ自分が見つけた新しいことではなくて、なんか昔やってたことが今に置き換えてみるとなんか新しく見えちゃうみたいなね、
うん、
だから時代っていうのは必ず繰り返されていて、で今の人たちは知らないことを新しいことと思っちゃう。
そうですね、
うん、
じゃあすごい新しいことが書いてあるわけじゃなくて、昔のことも思い出しながらみたいな、そういう感覚。
いや昔のことってのは僕のことじゃなくてね、
そうです、
うん、あの要は自分と、
うん、
それこそ先祖だとかね、うん、その江戸時代の人、ね、もっと前江戸、明治江戸の人たち、
うん、
でもその明治江戸の人たちも結局はその楠木正成をね、それこそ参考に尊敬してそういった生き方をしていった人たちがこれまたやったわけだから、
うん、
まあ結局そうやって時代っていうのはどんどんどんどん繰り返して、
うん、
回ってるってことかな。最近僕はね、まあ、これをまあ、書いた、瞬間ではないんだけども、まあ、仕事をやっていく上においてもね、どうしてもこの仕事の性質上先を見ていくんだよね、
はい、
なんだけど結局は回ってるわけですよ。世の中は時代が回ってるわけだよ、うん、例えば80年とかあれ800年とかこれ周期で回ってるから、いやこれ逆をやってやろうと思う最近、
うん、
その先見性を見て10年後20年後を見るというよりはもう実際に起こり得た、例えば、80年前100年前を遡っていくと必ずそこに接点があるんだよね。だから今から30年後には必ず今から何十年前っていうのがあるわけだよ、
うん、
だからまあ、天高く地球ね、地球を超えるような考え方と地底を掘っていく考え方に どっかに接点があると思っていて、
うん
うん、どちらかというとね、最近のこの思考で言うと、うん、歴史をどんどんどんどん学んでいくことによって先が見えるっていう、まあ、先への接点が見えるみたい。猿の惑星って知ってる？
知ってます。
あれだよ、まさになんかすごい先のことだと思ってたけど、ね、自分が歩いて行き立ったところは前の昔のニューヨークだったみたいな、
うん、
でもこれって必ずねあるんだよね。で理由は簡単で、まあ文明っていうのは必ず、栄えて滅んでいくわけじゃん、うん、これ全部一緒なんだよね、
はい、
でなんで滅びるかというと外的にやられるわけではないわけです。文明っていうのは全部が怠惰な人間の慢心によって起こるんだよ。全部の文明そうなんだよ、
うん、
自らが自らを滅ぼしてんだよ。で人間の思考性ってそういうものなんだよ。例えばお金がなくてひもじい時は一生懸命頑張るわけで、ある程度は成長してなるわけじゃん、
うん、
である程度になると今度は有頂天になるわけだ、
うん、
で有頂天になったら落ちていくわけ徐々に。でも人間はバカだから有頂天になってもまたすぐ戻ってくるだろうって言ってる、
うん、
で結局は甘えちゃってどん底になるまで頑張らないんだよ。でその繰り返しをしてるの、まあそれが80の周年の周期なのか、あとはまあ企業では20年の周期ぐらいになってるだけなんだよね。
それを逆行することで見えてくることはあるんですか？
いっぱいあるよ。
例えば
何？例えば今の時代であれば、うん、今日本がどういう状況か、
うん、
どういう状況、このインフレが起こらない、
みんなが不満を抱えてますよ。
不満を抱えてるけど何も問題はないでしょ、
うん
うん、っていうことは本質的な不満ではないんだよね。暇なのよ。
暇、
うん、要は飢えてないわけね。日本っていう国ほどね、
うん、
ホームレスだよ、ね、糖尿病になる国なんだよ、どこにもないこの国は。3分の1が餓死をしてるような今世界の情勢の中でホームレスで働いてもないのに糖尿病だよ、贅沢病だよ、こんなバカな話じゃないわけですよ。っていうのは今の日本の中で日本しか見てないと、日本人だけの話のコミュニティの中で見ると不満を抱えてる人いっぱいいるけど、こういうのが贅沢病っつんだよ、
うん、
文明も全部そうだから。いいのに不満を感じるわけ、
うん、
だってこれ明日死ぬかもしれないっていう状態の中で今日生きてることがもしあるとすれば、こんな楽しくいれるこの空間がどんだけありがたいのよ、
うん、
でもそうには感謝できないじゃない。
明日死んじゃう、
明日、もし明日死んだったらこの今のこの時間がどんだけ感謝の時間、うん、っていうような価値観が本当にどん底の時はみんな思えるわけ、
うん、
これは素養じゃないんで、そういう環境なの。 その環境が文明を滅ぼしていく。だから今の日本語で言うとインフレが30年も起こってないわけでしょ。これおかしいよね、どう考えても。でも今国が存続してるのは、まあ帳尻合わせしてるね、長引かしてるわけじゃん。ということで落ちるときは落ちるよね。でもまあこれから、まあオリンピックがね来たりとか、いろんな多分、その需要によって経済は発展すると思うんだよね。だけどもじゃあその次の10年後には分からないよね。人間の考え方そのものが変わらない限りはおかしくないよね。これで一番まずいのが、そのオリンピック需要によって景気が良くなっていく、うん、そうそう景気が良くなっていくことがベースになって、例えばよ2025年とかぐらいまで持っちゃうと人間はそこでまた甘えちゃうから、
うん、
その次の10年ぐらい危ないよね、うん、その時の10年後ったらもう2035年とか2040年とかだよね、うん、その時に落ちた時のことを考えるわけよ、
うん、
その時がじゃあ例えば明治の時代だったらいつの時代なのかなとか、大正ロマンにそれこそ溺れた時代があったわけ、全然おかしくなった時代があった。同じ軍隊でも明治の時の軍隊と昭和の時の軍隊まるで変わったわけ。なぜかというと大正を挟んじゃったからとかね。だからそうやってどんどん変わっていくんだよね。まあそういった一つのメッセージを書いてる本なんで、まあ教科書的に見てもらうといいかなと思います。
春日さんはこれもうご覧になったんですか？
いや今日届いたんですよね、
う
ん、なのでまだ読んではいないんですけども。
そうなんですね。
逆に言うと書いてる姿もそこまで見てないんですね、うん、そういった中で林さんはこう書いてる時ってどういった方に向けてこう書いていたとか、どんな人に読んでほしいとかってこの本に関してありますか？
うん、僕が書くメッセージっていうのは基本的には若者に書いてるんだよ、
うん
うん、で結果的にはどういう人が読んでるかわからないですこれはね、うん、だけども、いつも対象はこれから日本を背負っていく若者たちに書いてるの、
うん、
いやメッセージとして伝えようと思ってる、
うん
うん、でそれは今後もスタンスは変えるつもりないし、別に売れる本が書きたいわけじゃないからね、うん、要は誰か一人でもねメッセージを受け止めてくれて、その人が本当に自分の生きる指針として何か感じ取ってもらえばいいわけだから、
うん
うん、というメッセージは常に変わってないと。
これ発売日11月15日ですよね、うん、書いてあるの11月15日から販売です。
そう、うん、
ぜひぜひお手に取ってください。あとアマゾンでも、
うん、アマゾンで、うん、
アマゾンはいつですか？
アマゾンは多分ね11月末だと思うね、
うんうん、ぜひぜひ DVD もついていますのでね、お願いいたします。林さん、春日さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると Facebook ページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、ページ上部のメッセージボタンをクリックしてください。こちらに質問したい内容を書いて送ってください。皆様からの質問たくさんお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。